English Innovations. Innovate your life with us.
もゲストとしてめぐみさんをお迎えしています。めぐみさんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のトーフルクラスに約3ヶ月間通われ、トーフル IBT75 点を獲得されました。その後アメリカオレゴン州のオレゴン大学へ交換留学をされています。今回は留学先でのお話をお伺いしていきたいと思います。めぐみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。以前私がめぐみさんとお話しした際に、その大学の交換留学に向けて高校生からトーフルの勉強を進めていることにもすごい驚いたんですけど、そのどうして高校生からトーフルの勉強をしようと思われたのか、改めてお聞かせいただいてもよろしいですか。
はい、私は大学2年生で交換留学をしたいっていう目標がありまして、でそのためには大学1年生の10月までにスコアを獲得する必要があったので、前倒しで高校生の夏から高3ですねの夏からトーフルの勉強をし始めました。
なんかすごい先見の目を持ってどんどん前倒しをして進められているなっていうのにすごく驚いたんですけど、その大学生でその大学1年生すぐ入学して10月までに多分トーフルを取る方って多分なかなかいないのかなって思うんですけど、周りの方を見て、はい、その大学2年生で交換留学されてる方って実際いらっしゃいましたか。
私の大学からは私しかいなくって、実際、留学先のオレゴン大学では、そうですね、もう早稲田の交換留学しなきゃいけない学部があると思うんですけど、そこの学部以外の人はほとんどいなかったです。
そうなんですね。じゃあもう本当に高校生の時から留学したいって思って、そこからコツコツやってきたからこそ大学2年生で留学できているんだなって思いましたね。
とんでもないです、ありがとうございます。
そのオレゴン大学では実際にどういう分野で学ばれて留学をされていたんですか。
はい、経済学部の授業を主に取って、勉強していました。
日本では何学部で勉強されていたんですか。
日本でも経済学部で勉強していて、なのでそのまま、ね、はい、アメリカの経済学部に行ったっていう感じです。
ありがとうございます。その大学の授業って課題もすごく多くて、なんか大変なイメージがあって、もう図書館にこもってこもって一生懸命勉強してみたいなイメージがあるんですけど、その点って実際と当時はいかがでしたか。
そうですね、そこまでこう缶詰になって勉強したことはなくてもちろんその取ったクラスの難易度っていうのもあると思うんですけれども、私はそのクラスで必ずアメリカ人の友達をスタディーパートナーみたいな感じで見つけて、その子と必ず勉強するようにしていて、なのでこう課題のチェックとかそのレポートの添削とか一緒にやりながらこうやってくれてたので、そこまでこう大変っていうかすごく勉強したって感じではなかったです。
なんかスタディーパートナーって皆さん作られるものなんですか。私初めて聞いたんですけど。
いや、なんか みんな作ってるかどうかは分かんないんですけど、私はやっぱネイティブのことを勉強した方が楽しいし、早く終わるなって思ったので、各クラスに作ってました。
そうなんですね。
はい、
確かにアメリカ人の友達とかがいたらすごいいろいろ引っ張ってくれたりとか教えてくれたりとか、いろんな情報もくれそうですし。
本当にもうその通りで、検索とかクイズが毎週あるんですけど、それの答えを一緒にこう探したりとか、本当に助かりました。
そうなんですね。なんかお互いの文化の共有だったりとかもできますし、はい、なんかそういった部分でお互いすごいプラスになるのかなって思いますね。
はい、そうですね。日本のお菓子とかあげたりとか、ちょっと夕飯私が作ってあげたりとか、感じでやってました。
日本のお菓子とか何あげたんですか。
なんだ、片揚げ私すごく好きで、片揚げあげたりとか、あと何ですかね、コアラのマーチとか結構好きでしたね。
そうなんですね。
割と売ってるんですけど、それをあげたりしてました。
そうだったんですね。
はい、
確かに海外の方って、私も留学していた時にアメリカ人のルームメイトがいたんですけど、日本のお菓子といえばポッキーとかキットカットとかやっぱりすごい喜ばれるイメージがあって、キットカットもいくつか渡した時に、私も旅行してキットカットこの種類とこの種類とこの種類買ったんだよみたいな感じですごい話をしてくれたので、海外の方って日本のお菓子ってすごい好きなのかなっていう印象が私の中でもありました。
そうですね、すごく喜んでもらいました、
うん、そうだったんですね。ちょっと話戻るんですけど、はい、さっきそのクイズがあるっていうふうにお話をされていたと思うんですけど、はい、結構いろんな生徒さんもインタビューしていくと、そのクイズが毎週あったっていうふうに、クイズっていうワードがやっぱり出てくるんですけど、クイズって実際どのぐらいのボリュームのものだったりとか、こうどういったものになるんですか？
はい、私はその授業の講義の前日までにその予習としてクイズ大体10問ぐらいをネットで提出する形式だったんですけど、難易度的にはその事前の資料が あるんですけど、それを読みさえすれば分かるっていう感じで、ただなリーディングとかに慣れてない時はその読むのにとっても時間がかかるんだろうなと勝手に思ってました、
うん、日本の大学だとあんまりクイズだったりとか課題が毎週ある授業ってそんなに多くないのかなって思うので、やっぱりそういった大学の授業で毎週クイズがあるっていうのは、まあ、アメリカだったりとかその海外の大学特有なのかなっていうふうに思いました、
うん、そうですね。
そのめぐみさんは留学先でその寮とかとはホームステイとかいろいろあると思うんですけど、どのようにしてこう生活ってされていたんですか？
はい、最初の1週間はホームステイをしていまして、うんうん、でその後からは日本人の友達のそのまた友達に紹介してもらったアパートを借りまして、うんうん、そこで生活をしていました。
そのアパートってこう、はい、シェアハウスというか何人かで一緒に住むような形だったんですか？
はい、リビングとキッチンだけ共有で、あと自分のベッドルームとバスルームがあるっていう感じのお部屋で、うんうん、私以外に他3人のアメリカ人の女の子と一緒に暮らしていました、
うん、そうだったんですね。アメリカ人の方と一緒に住めるってすごく自分のスピーキング力だったりとか勉強だったりとかすごくプラスになるのかなって思うんですけど、会話の部分だったりとか生活の部分でなんかすごい生かされたこととかってありましたか？
ああ、すごく生活の中なのでこうコミュニケーションを取らなきゃいけない状況で、
うん、
その料理の仕方を教えてもらったりとか、うん、私一人暮らしが初めてだったので洗濯機の動かし方とかも本当に分からなくて、
うんうんうん、
それを教えてもらったり、あと、うん、車を持ってる子が一人いたので、その子の車に毎週みんなで乗ってこう食料品を買いに行ったりとか、生活していく上ですごく助けてもらいましたし、コミュニケーションする機会もたくさんあったかなと、うん、はい、思ってます。
アメリカの大学に留学するってなると、アメリカ人の方とも多分関わる機会もすごく多いのかなと思いますし、なんか私の場合は語学学校でのこう留学だったので、はい、なかなかその場合だとアメリカ人の方と一緒に住んだりとか関わる機会って意外と少なかったりするので、こう生のアメリカの英語を聞けるっていうのはすごくプラスになるんだろうなっていうふうにお話聞いて思いました。
はい、すごく楽しかったです、
うんうん、食料調達っておっしゃってましたけど、その、はい、食料とかって日本食スーパーとかって近くにあったりされましたか？
あ、なんかあったらしいんですけど、アジア人が私しかいなかったので、うんうん、1回も行くことなく終わりました、
うんうん、そうだったんですね。
はい、
食事とかは大丈夫でしたか？
メキシカンに目覚めまして。
あ、そうなんですね。
はい、メキシコ料理をたくさん作って食べてました、うんうん、
それであればメキシカンもすごい美味しいので、ハマる方はハマりますよね。
美味しくて、うんうん、たくさん種類も売っていたので、
うんうんうん、
料理のスキルも上がりました。
よかったです。ありがとうございます。海外の方と一緒に住んだことで多分楽しかったことを今おっしゃっていただいていろいろあったと思うんですけど、逆にこう大変だったことだったりとか、はい、カルチャーショックとかってありましたか？
あ、大変だったことは特にないんですけど、カルチャーショックに関してはすごくこう 自己主張が本当に強いんだなっていうのを感じたっていう経験がありまして、先ほど言っていたあのルームメイト3人のうち2人がすごい大喧嘩をして、あの理由は本当に些細なことなんですけど、もう取っ組み合いの喧嘩まで行ってしまって、もう片方の子が出てっちゃうっていうことがあって、で私が特にその関係は2人と良かったので、まあ、話を聞いてると、アメリカ人って絶交とかするときにこう自分の言い分みたいのを送るらしいんですけど、もう本当にスマホぐらいの長さのテキストをバーッとこう自分が悪くない理由とあなたが悪い理由みたいのを送って、もう既読つくかつかないぐらいでブロックするらしいんです。なんかこれがアメリカンスタイルだよみたいなことを言われて、なんかあすごいなみたいな、日本絶対ないだろうなみたいなことがあって、それはすごく、まあ、カルチャーショックとまではいかないんですけど、
衝撃的ですね。
あ、そうですね、自己主張すごいなと思った経験でした。
日本で取っ組み合いの喧嘩なんて女性はまあしないと思いますし、
はいですよね、ニュースになっちゃいますよね。
そうですねあとその人の悪いところとか自分の正しいことを文章にバーって書いて送るっていうこともないので、やっぱりそこは、うん、まあ、文化の違いなのかその人の特性なのかもちょっと若干分かりかねるんですけども、まあ、日本ではないことだなって思いますね。ある意味すごくすっきりするなって思いますね。
そうですね、スカッとしますね。
めぐみさんは在学中に以前お話ししていた際にインターンもされてたってお話をいただいたんですけども、その留学先では実際にどのようなインターンをされていらっしゃったんですか？
はい、留学生と現地生の交流イベントの企画運営をやっておりまして、毎週1回金曜日にスポンサーの方からあのお金をいただいて、その資金をもとにイベントを開催して、だいたい100人ぐらいの方にお越しいただいておりました。
そうなんですね。実際にインターンしていく方って周りにいらっしゃいましたか？何人か。
いなかったですね。
そうだったんですね、
はい、
こうどうしてめぐみさんはインターンしようって思ったんですか？
はい、私が留学したての時にこの、 あの団体が主催しているイベントに行ったんですけど、そこですごくたくさん友達を作ることができて、すごく救われたなって思った経験から、私もなんか何かしてあげることがあるならやりたいなって思って、そこの、 あの団体がたまたまインターンを募集していることを知ったので、もうすぐにレジュメを書いて送ってインタビューを受けたっていう感じです。
すごい行動力ですね。
とんでもないです、ありがとうございます。
なんかその中に日本人の方とかっていらっしゃったんですか？
ハーフの子はいたんですけど、そうですね、完全に日本人の子は、あ、2世みたいな子はいたんですけど、
そうなんですね、
留学生は私しかいなかったです。
なんかそれであれば本当により、まあ、世界にコミュニティがより広がっていくなっていうふうに感じましたし、インターン先を利用される学生さんも日本人だけじゃなくて多分いろんな国の方のなのかなっていうふうに思うんですけど、そういった部分でたくさんの国の方と交流できるのは本当になんか世界がきっと広がるんだなって思いましたね。
はい、すごくいい経験をさせてもらったなと、はい、思ってます、
はい、では最後にこれから社会で活躍されるめぐみさんですが、これからの目標を聞かせていただき、このポッドキャストを締めたいと思います。ではめぐみさん、よろしくお願いします。
はい、私の目標は海外駐在をすることです。今大学4年生でちょうど就活が終わったところで、ありがたいことに英語を使える会社に就職することができたので、これからもっと英語を高めて専門分野も勉強して、いつかその日本だけじゃなくて海外で活躍できるような人になりたいなと思ってます。
ありがとうございます。本当に社会に出てさらにその先こう世界を見据えているめぐみさんなので、これからの活躍本当に楽しみだなというふうに思いました。
ありがとうございます、
はい、ではめぐみさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストでは学びのコンテンツとして一つ英単語を紹介させていただきます。このコンテンツではゲストが大事にしているイングリッシュワードを一つ紹介します。 では、めぐみさんが大事にしているイングリッシュワードは何ですか？
はい、チェンジです。
はい。では、日本語の意味と、それを使った文章をお伺いしてもよろしいですか？
はい。意味は変わるっていうチェンジなんですけど、文はスモールスケールビッグチェンジです。この意味はどんな小さな些細なことでも大きな変化をもたらすことができるっていうような意味で、ね、英語の学習とか、まあ、全てにおいてそうなんですけど、まあ、すごい大きな目標があるときに、まあ、それだけ見がちなんですけど、でそれに至るまでにはすごい地味なんですけど、些細なことの積み重ねがすごく大事になってくるっていうのを、まあ、留学でも、まあ、これまでの人生でも感じたので、うん、まずは自分ができることからっていうのを意識して、私もこれから頑張っていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。もう本当に小さな子を積み上げていくことで、きっと大きな結果だったりとか目標に達成できると思うので、私も日々の小さな積み上げっていうのを意識して頑張っていきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。